で2点目なんですけども、実はね、あの聖地巡礼の虚構となった世界を、まあ、実際に現実にあるっていう感覚を楽しむっていう方法は、別にストーリーに実際に登場しない場所でもいいんですよ。それはどういうことかと申しますと、結構アニメ、あ、皆さん別にアニメでなくてもいいんですけど、ドラマとかでも登場人物の名字とか割と地名から取られること多いんですよね。多分皆さん接してるアニメとかドラマとかの中で、多分梅田とかそういう、まあ、なんか名字に、あ、これ地名が絶対ついてるなっていうようなの、多分1回ぐらいその作品として接したことがあるんですけれども、実はまあこのストーリーの、まあ、アニメの登場人物の名前の由来となった場所を訪れるっていうだけでも、まあ、実際に、ああストーリーのこのキャラクターの名字と一緒やんっていう感覚で、虚構の世界を現実にある感覚で楽しんでる人も巡礼者の中にはいらっしゃるんですね。でこれも具体的なあのエピソードとして、今度は忍たま乱太郎の方をあの具体例に挙げたいと思います。実は忍たま乱太郎、皆さん多分見たことご覧になった方多いと思うんですけれども、この主人公が当然忍たま乱太郎っていうわけで、あの乱太郎っていう名前の、まあ、主人公なんですが、この乱太郎の名字、意外とこれはひょっとしたら知らない人多いかもしれないんですけれども、実は本名がですね、稲寺乱太郎っていうんですね。
本名があるんだ、
はい、でこの稲寺っていう名字で、もしかしたらこの兵庫県在住の方はすごくピンときたかもしれないんですけれども、実はこの稲寺って塚口と伊丹の間の駅なんですね。 JR の稲寺駅、あの稲寺から取ってるんですね。これで、これはその原作者の天子総兵衛さんがこの兵庫県の出身なので、結構兵庫県にゆかりのある場所をこの取ってるっていうのが多くて、だから結構その、あの稲寺の駅の、だからその稲寺っていう駅のこの、まあ、駅のところの写真をパシャッと収めて、あ、乱太郎の名字と一緒やっていうので、こう虚構の世界が現実にあるなって実感を味わって楽しむっていうのも結構オタクの人には多かったりします。他には例えばですね、最近あの忍たま乱太郎がね急に人気で出したっていうのは、結構女性ファンの間で、あの結構上級生にあのめちゃイケメンのキャラクターが登場するっていうので、まあ、それの同人誌を作るっていうようなところで、まあ、ブームになったところがあるんですけれども、まあ、その例えば6年葉組のプリンスって言われているこのケマ留三郎というキャラクターがいるんですけれども、まあ、食べるっていう字に満つ、満たすの満つっていう字を書いてケマって読むんですが、このケマっていうのも、まあ、あのケマ通りっていうのがある通り、兵庫県の尼崎市にあの非常に由来のある地名で、まあ、上ケマ、中ケマ、下ケマっていうこの3つの稲荷神社があって、そこの、まあ、そこのあの稲荷神社の名前についてるケマっていうところが取ってまして、それで結構女性の今度アニメファンの人がその、まあ、ケマの稲荷神社を訪れて、ああケマ先輩と全く同じ名前の、まあ、言ったら神社あるやんっていうようなんで楽しんでるっていうのも聖地巡礼の楽しみ方の一つなんですよ。
それをなんかアニメを作った人がここがその神社ですよとか宣伝するわけじゃなくて、ファンの人が自分で見つけていくですか？
初めはね、ファンの人が勝手に楽しんでたんですよ、うん、で実際にこれ、まあ、第2部で町おこしの話をちょっと後でさせていただくときになるんですけれども、ただその最近結構女性ファンの人がそういうふうに訪れるようになっちゃって、昨年尼崎の観光協会がついに忍たま乱太郎 のスタンプラリーを開催して、それであの神社の方が、まあ、よりアニメファンの人に、まあ、忍たま乱太郎ファンの女性ファンの人を虜にしようというのでやりだしたところもあるので、今ではまあその町の方が実際に呼びかけて集っているというような形も多いかもしれないですね。
そのファンの人同士でこう盛り上がったりするんですか？今日はどこどこの忍たま乱太郎のお寺に行ったとか、どこどこの喫茶店行ったとか。
そうですね、じゃあ実際にその話も絡めて、今まで2つ聖地巡礼の楽しみ方を紹介したんですけれども、うん、あと3つ目として、ただアニメの舞台を訪れたりっていうのじゃ物足りないと、実際僕らはアニメと同じ時間軸を楽しみたいんだっていうことで、アニメの中に描かれる日と全く同じ日にアニメのキャラクターと同じ行為をしようっていうような聖地巡礼、これちょっともうだんだんここになってくるとかなりコアな楽しみ方なんですけれども、そういう楽しみ方をする人も、まあ、アニメと同じ時間軸を楽しむやり方もあります。 それの具体的なエピソードとしてはまた鈴宮春日の憂鬱に戻ってしまうんですけれども、まあ、笹の葉ラプソディという春日ファンの間では結構重要になったエピソードがありまして、まあ、これどういうエピソードかというと、まあ、あの春日って今高校1年生、まあ、あの最近の作品で2年生に進級してるんですが、一応このアニメやってた時高校1年生が一応設定になってまして、その3年前、まあ、つまり中学時代の春日と、まあ、その春日の重要人物であるキョン君とかが、まあ、出会うっていうエピソードが描かれた、まあ、その笹の葉ラプソディというエピソードがあるんですけれども、まあ、当然笹の葉っていうので皆さんイメージされますが、これ7月7日七夕なんですね。でその七夕の日に、で実際にその春日とキョン君が出会ったっていうのが原作の中では西宮市立東中学校っていうふうになってるんですけれども、実はこのアニメ版でこの東中学校どういうふうに描かれたかというと、まず校門部分がですね、西宮市立の大社中学校をモデルにしてまして、でもう一つ校庭がね、西宮市立上ヶ原中学校っていうこの2つの中学校を組み合わせて作られてるんです。それで7月7日の、まあ、このせっかく春日とキョンとか出会った記念すべき日なんだから、じゃあ僕らもアニメ春日を楽しもうと思って、その7月7日にその西宮市立東中学校のモデルとなったその大社中学校、それから上ヶ原中学校の近くを散策しようっていう意味で、その7月7日のアニメと同じ時間軸を楽しむっていうのも結構聖地巡礼者の間では重要な楽しみ方となっています。
なるほど。じゃあ遥かなアニメ遥かなショーで吉成先輩が初めてラジオで話をしたあの教室みたいな形で、6月7日にこの教室でなんか昼休みにちょっと椅子を2つ並べて話してみたりして、その気分を味わうみたいな。
そうですね、そんな、もし原作で僕がめっちゃイケメンに書かれてたら、ひょっとしたら女性ファンの人がやろうというようなところはあるかもしれないんですけれども、まあそうですね、今つまり6月7日でこれがアニメだとすると、この時間帯にまあ吉典が話してる、あ麦子さんが話してるっていうのと同じ感覚で、まあ、楽しもうっていうのが、
で椅子をこういう角度にして、ここが1メートル20ぐらい、はい、20センチぐらい間開けてみたいな形で楽しんでみる。
そうです
ね、そういうのも楽しみ方の一つ、
はい、
いろんなタイプがあるんですね。
で実際に麦子さんがさっきおっしゃってくださった、これをね実際にどういうふうに楽しむかっていうと、自分だけで楽しむっていうのも、まあ、当然あるんですが、まあ、実際にどうせやったら同じ趣味の人にこんなことをやってるっていうのを見てもらいたいっていうような、まあ、顕示欲みたいなのもありまして、でね実際にアニメの聖地巡礼をしている最中に、まあ、ツイッター、今やったらツイッターとかですね、その実況中継という形で今このアニメの舞台の世界に来ていますっていうのを、まあ、発信したりとか、あとそれ実際にその巡礼1日が終わった後に、割とその今日ここの舞台に行ってきましたっていうのを、まあ、ミクシーであったりとか、あるいはブログサイトを持っている人だったらブログであるとかで、まあ、アップして、まあ、その日のどういう舞台をこういうふうに回りましたっていう形で報告するっていうのが結構巡礼者の人でも多かったりして、
面白い、
はい、うん、
なんかすごくメディアな話だけど、じゃあ海外から来た人が自分が聖地巡礼をして英語とかでツイッターとかそういうのでアップしていけば、日本にいなくても海外から同時進行で聖地巡礼を楽しんだりもできるということですよね。
できますね。
そういう濃い楽しみ方でひょっとしてやってたりする人いるかもしれませんね。
ひょっとしたら今もう海外まあ、そのなんか実況中継というか、その情報機器の発達によってこう同時につないでやってる人っていうのはいらっしゃるかもしれないですね、うん、でこのブームっていうのが実際もう勘のいい方は気遣いかと思うんですけれども、その情報機器を情報機器というつまりその聖地巡礼に行ったっていう情報を、まあ、いろんな人が見るようになって、じゃあ自分もやってみたいという人がどんどん増えていったわけです。でまあ、このどんどんどんどんその聖地巡礼自分もやってみたいなっていうので、いわゆるまあそのアニメファンの人がまあ、ある場所にアニメの聖地って言われる場所にまあ集うようになって、で今度それを街の人とかが、なんで急に今までそんな静かやった場所にこんなにまあ人が訪れるようになったんやと、ここにはなんか不思議なことがあるんではないかっていうふうに まあ、あの反応していくわけですね。でそれでじゃあこの不思議な現象が何なのかっていうのを、まあ、町の人とかが結構その、まあ、そこ来た人に聞いていったらアニメが、まあ、いわゆるモデルになってたと。でアニメを通じて人が来るようになるっていうのはもしかしたら観光のこれは新たな資源につながるんじゃないかっていうのを、まあ、思いつく行政の人もいらっしゃるわけで、それで町おこしをし始めたっていうのが今度また別のアニメになってしまうけど、これは埼玉県を舞台にしたラキスタっていうアニメなんですね。
名前だけは聞いて YouTube でちらっと見たけど、なんかストーリーがあんまりよくわからない。
あそうですね、ストーリーはあれはあのはっきり言ってそのアニメっていうよりはコアなオタクの知識を共有してる人だと最後のパロディの部分で笑えるんですけれども、それを知らない人が見たら多分なんじゃらほいっていうようなところになると思うんですが、まあ、これがまたあの埼玉県の久喜市鷲宮っていう町があるんですけれども、そこをアニメで現あの舞台にした場所でありまして、そのラキスタって作品聞いたことある人いらっしゃいます？
あちょっと少ない、
春日に比べてやっぱり、
うん、だいぶ少ないですね。
そうですね、位置的なこともあるかもしれないんですけれども、
う
ん、
ありがとう、うん、
まあ、このラキスタっていうアニメの麦子さんはその YouTube でオープニングをご覧になりましたか？
そうですね、オープニングと、うん、
あのオープニングで
4人の
女の子が踊ってましたよね、うん、
踊ってました。
あそこに鳥居が映ってるのが見えましたか？若干神社みたいな鳥居が、うん、若干カットで映るんですよ。実はね、それがね、埼玉県の久喜市鷲宮っていう鷲宮神社っていう埼玉県ではすごく由来のある古い歴史のある神社なんですけれども、まあ、それを結構、まあ、シンボルマークがあって、この鷲宮神社っていうのに行ってみたいっていうお宅の人がむちゃくちゃ増えたんですね。あの、うん、さっきの情報機器とかの発達も通じてアニメファンの人がどんどんどんどんここを訪れました訪れましたっていうのをやっているうちに、お、この神社は俺も行ってみたいなっていう人が増えて、でアニメファンの人がドバーッと集うようになって、でその鷲宮神社、その鷲宮のっていうのはどういう町かというと、実は埼玉県の鷲宮っていうのはあのすごく交通の便は良くて東京に近いので、仕事とかする人が、まあ、ちょっと帰り、あの仕事をする人が、まあ、あの東京都内だと結構家賃が高いから埼玉県だとまあ安く住めるなっていうので、割とまあそのあの東京まで出勤に行く人とかが住んでる町なんですけれども、あのベッドタウンと申しまして、つまりあのその鷲宮の町自体はつまり寝に帰ってくるだけの町で、お父さんは普段その仕事で東京に通勤しているので、お昼は基本的に全く人がいないんですね。人口は住んでる人は多いんですけど、昼間みんな東京方面に仕事に行っちゃってるのでお昼誰もいないと、その閑散とした街だったわけで、そこにまあそのアニメファンの人が一気にこうお昼の間ベッドタウンやった街にこう急に押しかけたっていうことは、これは新しい観光資源を打ち出せるんじゃないかっていうことで、この町の人が結構アニメファンの人とこの協力し合って観光資源を作り出すっていう、まあ、新しい聖地巡礼のブームを、まあ、あの巻き起こしたっていうのがこの埼玉、このラキスタっていうのの革新的、あのすごい新しいところやったなっていうふうに感じまして。
あのそういうのって男性が多いんですか、女性が多いんですか？
これはね、あの作品のやっぱり やっぱりバイアスとみたいなのがかかるかもしれないんですけども、一応ラキスタっていうのはやっぱりどっちかといったら男の人向けのアニメなんで、やっぱり男性の方が圧倒的に多いですね。
じゃあ昼間働きに行って街にあんまり特に男性がいないところにドドッと若い男性が、
そうですね、ちょっと若くて若干暑苦しいような男性の人がたくさん来られたようなとこなんですけれども、まあそのアニメファンの人とじゃあ実際にそのラキスタの観光協会、まあ、鷲宮の場合は商工会ですけど、その鷲宮商工会のがこうタッグを組んでどんどんどんどん新しい観光を打ち出していこうじゃないかということで、今アニメファンの人は自分が実はそこを巡礼するだけじゃなくて、自分が今度巡礼する人を招くっていう、あの側にも招くという、まあ、新しい逆転現象みたいなのが起きてきてるっていうのがこの最近の聖地巡礼の新しい特徴であります。
うん、なるほど。なんかこういうことってアメリカでも起きてたりするのか、ちょっとあの遥かなショーのスタッフの龍太さんと玉木さんにもちょっと聞いてみましょうか。
そうですね、はいはい、
なんか多分聖地巡礼ってそんなに 経験されたことないと思うので、いろいろ素朴な質問があるかもしれません。リオタさん、玉木さん、なんか長いことをお待たせしてすみません。どうでしょう、なんか濃い話でしたけども、はい、リオタさんいかがですか。
はい、興味深く聞かせていただきました。まあ僕は出身が埼玉県の新座市というところで、まあ結構近いんですけど、そのラキスタの舞台になったところなので、そういう話は結構聞いたことがあります。ただまあアメリカでそういうのがあるかっていうとあまり聞かないですね。そのアメリカ国内でどこか舞台になったところに行くかっていうと、特に漫画やアニメだとあんまり聞かないかなっていう気もします。ただ、日本で売ってるガイドブックとかを見ると、そのハリウッド映画のロケ地になった場所はここですみたいなのはほぼ必ず書いてあったりするのでですね。
ああ、うん。映画とかあるかもしれませんね。リオタさん、リオタさん、大学で、イリノイ大学で日本語を教えられたりしてますけど、結構学生さん、アニメファンとかいらっしゃいますか？
そうですね。授業で聞いてみると、やっぱり何人かはアニメとか漫画が好きで、日本語に興味を持つようになったっていう学生さんがいますね。
そうですよね。最初どうして日本が好きになったり日本語を勉強しようと思うかっていう時に、先にアニメから日本語が入っている経験を持ってる人が結構いるんじゃないかなって。玉木さんいかがですか。なんか日本でこんなことが起きてるなって感じですけど。
はい、うん、面白くなってきましたね。というのも多分それってやっぱりそのメディアの何でしょう、テクノロジーがこう関わってきたと言ったらいいんでしょうか。例えば私が大昔まだ学生だった頃にですね、アニメブームはやっぱりガンダムとかマクロスの時代であったわけですよ。で、その時はその聖地巡礼とかそういう訪れるっていう、まあ、アウタースペースの話なので、ちょっと次元が違うんですね。それがアニメがだんだんこう現実的なものになってきて、そのツイッターとかもそうですし、ソーシャルネットワークサービスとかでも、こう、なんて言ってんでしょう、同じ趣味を持つような人たちが、よりこう、オープンに話しやすくなってきたんだろうな、という時代の変化を感じます。
きっと、まさにそうです。ツイッターとかを通すことによって、より多くの人が関心を持ったりもするわけですよね。
そうですね。うん、まあ、内輪で楽しむものだったのが、その内輪の世界っていうのが、まあ、一つは情報機器によってむちゃくちゃ広がったっていうようなところも大きいと思います、はい、
だからこの遥かな話をオンエアして、ひょっとしてイリノイの学生のアニメファンの人が、わー行ったことないけどその池に行きたいとかってキュンとこう胸でこう受け止めてくれたりするかもしれないですもんね。すごいことですよね。
ちなみに時間の関係でもうこれ以上ちょっと詳しく話すことができないんですけれども、一つだけちょっと申しますと、なぜその、まあ、かつてのアニメに比べ、つまり聖地巡礼っていう現象が起こりやすくなったかっていうのを、その背景が一つはアニメの制作の仕方が変わったっていうのがありまして、今やっぱり不景気とか不況のこともあって、アニメの制作にも予算がそれぞれあんまりかけられないんですね、うん、するとストーリーの背景とかを一つ取ってきても、やっぱりそのなかなか美術さんがこうこと細かに新しいこの景色っていうのを、まあ、言ったら作ったり生んだりするっていう、まあ、時間と手間、それからお金っていうのをあまりかけられなくなったっていうことで、じゃあ実際の背景をせっかくデジタルカメラとか発達したんやから、その実際にその写真で撮ってきた風景をアニメの世界にトレースしてしまうっていうような動きが、まあ、映してしまうっていうのがありまして、つまりそのアニメの実際に背景を作るときに実際の風景そのままデジタルカメラに映したものをアニメのところに移行するようになったっていうのが あの結構そのアニメの制作の背景の描き方の、まあ、言ったら変化ですね、うんうんうん、結構そういう技術的なものとか予算的なこととかも、関連して実際の背景をそのままアニメの背景に使ってしまうっていうような動きが大きくなってきたから、その実際のモデルになってるっていう場所が、うんうん、まあ、あのアニメの中に登場する回数が多くなって聖地巡礼に向かう人が増えたっていうのが、まあ、最近のこの聖地巡礼の傾向です。
だから結構身近な、誰にとっても身近な風景が逆にアニメの中に入り込んでいたっていうことですね。
そうですね。うん。